プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。水井美沙です。今日は中島監督のインタビューをお届けします。それでは中島監督にお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて 3.11 東日本大震災から10年が過ぎました。10年前を少し振り返っていただきたいと思うんですが、10年前の3月11日地震は監督どういう状況の中で遭われましたか。
そうですね、まだ私はちょうど監督になる前でして、ちょうど総務の方で危機管理の最前線でですね、従業員の方々を避難場所まで誘導するという、そういう仕事をしておりました。
野球部の皆さんはその時どんな状況だったんでしょうか。
はい、当日確かあれは神宮球場でスポンジ大会だったんですけれども、ちょうどエネオスとの試合が終わって、その試合が終わった途端にですね、その震災に襲われたと、そういう形で、まあ、鹿島に帰ってくるのに何十時間もかかったというようなことがありましたね。
そうですね。さあ、あれから10年経って、今年の3月11日はもう野球部の中島監督として活躍している現在ですけれども、今年はいかがでしたか。
そうですね、ちょうど今年もスポニチ大会の大会期間中でありまして、ちょうどエネオスとの試合の前だったんですが、スタンドでですね、黙祷を捧げたという、そういう日だったと思います。
対戦相手がエネオスと同じだったんですね。
そうですね、たまたまあの時は神宮球場だったんですけど、今回は太田スタジアムというところで、皮肉にもあの日と同じカードだったというところです。
はい、わかりました、ありがとうございます。さて、スポニチ大会が開催されているわけなんですが、予選リーグ3試合が終了しました。最初の試合から振り返っていただきたいと思いますが、カナフレックスとの試合はいかがだったんでしょうか。
はい、まあ、関西のですね、まあ、都市対抗にはまだまだ出てくるチームではないんですが、非常に勢いのある元プロの監督を擁してですね、非常に勢いのあるチームだということは分かってました。それに対しまして、私たちはその若手の育成というのを急務と考えてましたので、思い切って、新人のバッテリーを起用してですね、臨んだ試合でありまして、まあ、結果は7対2で敗れたんですけれども、まあ、負けたことに対するやっぱり反省というのも非常に多かったですし、今後につなげられるなというところで、非常に負けたんですけども、まあ、収穫の多いゲームだったと思います。
新人のバッテリーということなんですが、ピッチャーはどなただったんですか。
諸見里ですね、国学院から来ました1年目のピッチャーで、左の非常に小気味のいいコントロールのいいピッチャーです。キャッチャーは九州産業大学から来ました揚村というキャッチャーで、非常にバッティングを売りにしているというところ。ただやはり新人で初めての公式戦ということで、ちょっと緊張もあったんでしょうね。少ないチャンスをやっぱりちょっとそこで、ミスが出てという形で得点をしてしまう、失点をしてしまったと。まあ、揚村君もバッティング期待してたんですが、やはりキャッチャーで精一杯で、まあ、打線振るわずという、そんなところでしたね。
でもお二人にとっては素晴らしい経験を積むことができたのではないでしょうか。
そうですね、若い選手にはやっぱり一試合一試合が経験ですから、そういった意味ではいい経験ができたんじゃないかなと思います。
さあ、そしてその次の試合が JR 東海でした。これは大差での勝利になりましたね。
そうですね、まあ、相手ピッチャーがですね、ちょっと初回調子を崩したところで畳みかけられましたので、非常に自分たちのペースで戦えたというところ。ただその時投げた伊藤拓郎がですね、完璧なピッチングでして、非常に今年一番といいますか、これまで入ってきた中でですね、一番いいピッチングじゃないかなということで、相手打線を一切寄せ付けないというような隙のないピッチング、そして最後和歌山が1イニングですけどきちっと抑えるという、投打を噛み合った試合ができたなと思っております。
10点ということはバッティングも皆さん頑張りましたね。
そうですね、まあ、ちょっとそういった意味ではもっと取れたような展開ではあったんです。やはりそのコールドゲームにさせられなかった。やっぱり相手がもうフラフラしている中でとどめを打てなかったっていう、ちょっとその辺の反省は残るところではありますが、やはり1戦目カナフレックスに負けてですね、 この JR 東海に何とか接触するぞという思いがやっぱり詰まったゲームになったと思います。
そして3試合目がエネオスとの対戦となりました。
はい、この試合はですね、今年入った大津という帝京大から入った新人を先発させまして、まあ、非常にいいのは分かって取ったんで、この試合をなんとか取りに行くぞという思いで、案の定、まあ、0-0 の拮抗した場面なんですが、まあ、ほとんどその6回まで1点も取られずと、それも1安打も打たれずという完璧なピッチングを大津君が展開してくれまして、ただピッチャーゴロをですね、まあ、捕球はしたんですが、ファーストに暴投を放ってピンチを作られて、そこで放たれたヒット、この1本切りなんですよ、その試合打たれたのが、はい、それが、まあ、最後まで王を引いてしまったというか、まあ、そこで、まあ、途中生田目君の同点ホームランで追いついて延長には持ち込んだんですけれども、うん、やっぱりその今一本が出ずというちょっとやっぱ決定力不足といいますか、その辺のまだまだ爪の甘いところがあるなというところで、最後はタイブレークで1点差で惜しくも負けたと。ただこの試合もですね、近いから名古屋からの移籍の山口君が登板したんですが、彼が変わってですね、まあ、同点に追いついて9回3者連続三振、それも全てストレートと、すごい魂のこもったピッチングで9回10回11回と投げてくれまして、そういった意味ではすごくこうチームに勇気をくれたといいますか、これはこの2人すごく頼もしいなと、新しく入った新戦力としてはですね、いい戦力が来たなという感じはすごくして、収穫の多いゲームでした。
まあ、シーズン始まったばかりですけれども、確かに予選リーグ敗退という形にはなりましたけれども、なんか滑り出しすごく希望が持てますね。
そうですね、ただそのやはり主軸である高畑であるとか、まあ、今回君津から移籍した長谷川、この辺がやっぱり打線に組み込まれるだろうなと思ってたんですが、ちょっと怪我がありまして、途中変わってしまったりとか、フルに出場できなかったりということで、やはり自分たち その現状のフルメンバーで戦いきれなかったっていうあれはありますけども、それに変わっていった人たちがですね、選手たちがやっぱり、自分の持ち場をしっかり守ってくれたというか、それなりに仕事をしてくれたので、昨年以上の層の厚さっていうのはすごく感じるなという感じがします。
今年のチームのスローガンを改めて教えてください。
勝負の前にすべきことということなんですね。まあまあ、勝負戦う前にしっかり準備をしようと、逆にその何て言うんですかね、やるべきことをしっかり頭に置いて、しっかりそれをこなして勝負に行くっていう心構えを大事にしよう、ルーティーンみたいなものをしっかり作って、自分たちのペースで戦える、そういう形を作ろうという、そういうところですね。まあ、サブタイトルとして、まあ、心技体、知、決というところ、まあ、心技体は分かると思いますが、知は知恵だったり、野球の知識だったり、プレーを支配するそういった心だったりとか、で、決というのは結束の決なんですが、やっぱりうちのチームは団結力が売りのチームですんで、この心技体、知、決の5文字をしっかりと準備して、勝負に向かおうと、そういう思いでスローガンに掲げさせていただきました。
毎年監督のスローガンに感動するんですけれども、今日も感動しました。さて、4月には日立市長杯が行われます。日立市長杯に向けて一言お願いします。
そうですね、今年はコロナの影響でキャンプも行けずにですね、まあ、オープン戦も例年よりもちょっと少ない状況の中で大会に突入して、手探りというようなスポンジだったんですけども、日立市長杯はですね、そういったスポンジでの反省をしっかり踏まえて、一試合一試合やっぱりしっかり勝ちに行く、タイトルを取りに行くんだという思いをやっぱり選手たちに強く意識をさせて臨ましたいなと思っております。
ぜひ勝利して京セラドームに今年も連れてってください。
そうですね、まあ、我々の勝利が従業員だったり鹿島市の皆様にですね、少しでも お力といいますか、明るいニュースが届けられるようにですね、頑張ってまいります。
中島監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。